皆さんこんにちは。南フランスアーデッシュに在住の彩香です。この番組では元東京女子の私がフランスでの普段の日常生活で面白かったことや気づきを紹介している番組です。今回も引き続き夜収録をしています。いやー、何話そうかなと思ったんだけど、ちょっと一つすごい1ヶ月くらい前の話なんですけど、ちょっと話したいことがやっぱり、それはやっぱり話したいなと思って、ちょっと後でそのテーマを話したいと思います。最初のちなみに話なんですけど、最近新しいレストランを発見して Google マップで、で旦那さんと2人で夜そこに食べに行ってきたんですよ。でうちから車で15分ぐらいのところで、しかも超それより近いの無理ぐらいなんですよ、もう距離的に。その位置にあって、で美味しそうだから行ってきたんですけど、あともうこの11月になると、もうアーデッシュのレストランはどんどん閉まって、やってるところは本当に限られてくるので、やってるところをまず探すみたいなレベルになってくるんですよ。その中でも、あ、なんか妥協とかじゃなくて、あ、ここ本当美味しそうじゃんみたいな感じだったので行ってきました。で、本当にすっごい美味しかったんですよ。まあ値段はね、そこそこ結構いい値段したなと思ってるんだけど、でも価値と見合ってたと思います。なんかアーデッシュってレストランのメニューはそんなにバリエーションがめっちゃあるわけじゃなくて、ステーキと、なんかアーデッシュ風サラダと、何？ハンバーガーみたいな感じなんですよね。で、これ多分日本人の人からすると、ステーキもハンバーガーもフランスのご飯なのって思うかもしれないんだけど、田舎の人はすごいそれが好きなんですよね。で、まあ、ハンバーガーはフランスでも何年か前になんか人気な食事第1位みたいになっちゃったみたいでちょっと文化的に大丈夫って思ったりするところはあるんだけど、まあまあ確かにフランスのハンバーガーってマジで本当に美味しいし、フレンチフライもその横についてるのも、ホームメイドだからね、冷凍のフレンチフライと違ってすごい美味しかったりもして、確かに美味しいなと思います私も人生でダントツで一番ハンバーガー人生で食べてますねはい、ということで今日はそれでハンバーガーの話をするんじゃなくって、新しいレストランを見つけてすごい私たちにとっては本当にハッピーな話で、レストランの候補が1点増えたっていうのは本当にすごい大事な私たちにとって大事な出来事で、で、ね、ここのレストランいつからやってるのって聞いたら、ここに4年住んでるんだけど1回も Google マップに出てきたことないんだけどっていう風にうちらがなんか話してて、そしたら今年の7月にオープンしたみたいで、だから本当に新しいレストランみたいですね。だから私たちの中ではすごい嬉しくて、冬の間も頑張ってローカルな人たちが来れるように営業するっていう風に言ってました。なんかレストランの中にもワインを作る機械みたいな、機械っていうか昔のブドウを潰すなんていうの、機械みたいなのがそのお店の中にあって、昔そこでワインセラーだったんだなっていうような作りの建物なんですよね。それをレストランとして使ってるから、あ、なんかフランスの国力を見せつけられてるような感じで、とってもなんか素敵な素朴なレストランです。ということで、今日の話に入りたいと思います。今日のテーマは危機一髪、ニワトリちゃんを救った話です。さっきも言ったように、これ多分1ヶ月 前くらいの話なんですけど、うちペットの鶏を2羽飼っていて、もう鶏ネタやるの分かんない5回目ぐらいなのかなっていう感じのトピックなんですけど、もうだから鶏ネタまたかいって思う人もいるかもしれないし、あ、鶏ネタ待ってましたっていう人もいるかもしれないんですけど、もうね、鶏はもう笑いと波乱が尽きないみたいなところがうちの中であって、だいぶイベントを提供してくれるというか、まあ良くも悪くもね、手間がすごくかかる動物なので、今回もその鶏たちにまつわるお話です。で、そのちょうど1ヶ月ぐらい前のお昼時ぐらいに、私たちそのランチ、お昼食べ終わって、旦那さんとソファー、リビングのソファーに座ってコーヒー飲んでたんですよ。で、そしたら外から窓閉まってるんですけど、外からなんか旦那さんが異様な音を感じとって、窓を急いで開けて外を覗いたんですよね。で、うち鶏、普段は放牧してるから、鶏のケージみたいなところから出して、外でこう遊ばせてるんですよね、うちの庭で。で虫とか食べたりとか葉っぱ食べたりとか、ずっと1日8時間ぐらいするんですよ。8時間どころじゃないかもしれない、朝の9時から夕方夜の6時まで、もう日没までやるみたいな感じなんですよ。で、もうそれはずっとやってるんですけど、で、その時も普通にそういう風にしてて、で、1羽がめちゃくちゃ泣いてたんですよね。で、泣き叫んでて、まあ異常事態っていうのがすぐ分かる状態だったんですよ。で、普通そんな、なんか泣き叫んだりとかほぼしないし、なんか緊急事態を発してる音だったんですよね。で、よく見えないしから、まあとにかく何かあったと思って、うちらは走ってその下まで降りてったんですよ。で、そしたら、まあ、そこに下間に降りるのも段々畑4段ぐらい降りないといけなくて、すごい遠いんですけど、もうプールのところにたどり着いた時には、1羽のその鳴いてる白い鶏の方のエリザベスちゃんは見えるから生きてるのが分かるんだけど、そのもう1羽のオレンジ色の方のアンズちゃんが見えなくて、で、なんか動物になんか食べられてるみたいな音がもう聞こえてくるんですよ。で、まあ思い込んでるからっていうのもあるんですけど、で、私はもう、あ、もうやられた、なんか何かの動物にもうやられてるんだと思ってたので、その壁の下に何が起きてるのかは位置的に見えないっていうのもあるし、まあ見たくないっていうのもあるんだけど、で、旦那が、走っていって、下まで降りていくために走っていって、で、何が起きてるか分かんない、そうだよね、分かんないんだけど、とりあえず彼女を助けるために、自分が履いてたなんか外に行くためのクロックスみたいなやつを下に投げたの。でもそれでもなんか何も変わらなくて、で、多分旦那さん投げてる時は何が下に起きてるのか多分見えてない状態だと思うんだけど、とりあえずなんか泣き叫んでるアンズちゃんを助けるためになんか四苦八苦してるっていう状態なんですよね。で、私はもう、あ、もう終わったと思いながらうろたえてるんですけど、もう旦那に全部任せてる状態で、プールの横にたまたまあったはしごを、うちのはしごを投げたんですよ。そしたら、もうなかなかでかいやつね、なかなかでかい、もう普通にそれが鶏に当たったら絶対死ぬだろうみたいなやつなんですけど、それを投げたら超でかいワシが飛んでいったんですよ。で、私はそのワシはもういろいろもうパニックってるし、全然見ることはなかったんだけど、うちの旦那がその大きさにすごい驚いて、まあ、飛んで逃げていったんですけど、それで旦那はその下にやっと 何あんずちゃんがいる一番最後のその段々畑のところに行って、そしたら、まあ、私はさ何が起きてるかただ口頭で聞こうとしてるだけだから、あもうあんずちゃんはもう食べられてるっていう風に旦那が言ったんですよ。で私はあまたこの悲劇が起きたかみたいな感じで、これやられるの3話目だから、あの私たちの歴史の中で、あまた殺してしまったかって思ってたんですよ。で、まあ、すごいもうパニックというか悲しい気持ちだし、もうお葬式ムードみたいな感じでいたんですよね。で、その数分後に旦那さんがちょっとあやこっちに来てって言われて、え死体見たくないんだけどって思いながら、あやこっちに来ていいから早くって言われて、え何何と思いながら、そのもう遠いまた下の段々畑に走っていったんですよ。でそしたらアンズちゃん、その死んだと思ってたはずのアンズちゃんは普通に元気に歩いてるんですよ。で何えあれもう何が起きてるか全然よく分かんないんだけどと思いながら、とりあえず彼女は生きてるのねと思いながら旦那がいるところまで行って、そしたら最初に泣き叫んでた私たちを呼び出してくれた方の元気な白いニワトリのエリザベスちゃんが、下の近所 のおじさんの方のお庭の敷地内まで降りて、なんか石の横に隠れてたんですよ、そのわしから自分の身を守るために。でもう可愛いんだけど本当真っ白だからさ、隠れててもさ自然界にいてもめっちゃ見えるんですよ。オレンジ色の方のさアンズちゃんのカラーだったら結構カモフラージュで生きるんだけど、もう真っ白い系のやつとかってさもう完全に自然界からカモフラージュできてないから、もうこうやって丸くなって彼女は隠れてるんだけど、しかも体も超でかいからなんかそこにいるわけで、もうねわしももういないし、もう状況は安全なんだけど、そのエリザベスちゃんを隣人のおじさんのお庭に、まあ、旦那が取りに行く間に、そこぐるっと回っていかないといけないから、その間にアヤがエリザベスちゃんが動かないか何かに食べられないか見張っといてって言われながら、そこに私は立って見守ってたんですよ。で隣で普通に死んだはずのアンズちゃんは普通に元気に歩いてますみたいな状態で、まあ、とりあえず何が起きたのかあんまりその時は私はよく分かってないけど、とりあえず鶏は安全に生きてるということは分かってる。で、無事に旦那さんもエリザベスちゃんを拾い上げて抱っこして私たちの敷地内に、まあ、運んで戻ってきたんですよ。で、まあ、危機一髪なったんですよね。で、まあ、何が起きたかって、まあ、言わなくてももういいのかなと思うんですけど、アンズちゃんはすんごい大きなワシに食べられる直前だったんですよね。で、なんか目のところにアンズちゃんの目のところに引っ掛け傷みたいなのがあったし、ちょっとここなんか細かく言うのちょっと申し訳ないんだけど、そこのとこにアンズちゃんは普通に本当に元気なんだけど、そこに引っ掛け傷があって、でなんかそこにいっぱい大量の羽があったわけ、やっぱり、でだからもうその巨大なワシに殺されるようなもう直前、もう数秒違ったらやられてたんじゃないかみたいなところだったんですよね。でそれをリオアンがはしごを投げて飛び立って逃げていったと。だけどそれも誰のおかげかって、エリザベスちゃんが発狂してなかったら絶対にやられてたんですよ、間違いない。で、それが私とヨアンはすごいよねっていう風に言ってて、だってさ自分が逃げてどこかに隠れるっていうのを先にせずに自分の仲間を守るために泣き叫んで人間の助けを呼んだっていう風に私たちからすると 見えるんだけど、でも彼女エリザベスからしたらもうただ本能で生きてるだけかもしれないから、ただ泣き叫んで泣き叫ぶことをしたのは、まあ理由はあるかどうかわからないんだけど、でもそれをしてくれたことによって自分の仲間は助かったわけじゃないですか、ね、で無事に本当に私たちもたどり着いてみたいな、なんかそんなことがあってさ、まあ放心状態になったんですけど、その後はね、まあとにかくまたこの悲劇が起きる寸前で命が救われてよかったなっていう風にすごい思った出来事だったんですよね。で、まあその日はさ、普通にケージに戻して、もうとりあえず今後はもう二人とも健康元気、とりあえずそこにもうケージからもうとりあえずは出さないと、放牧はもう一旦やめようっていう風に本当になって、で今回の学びはワシなのか猛禽類、まあ、タカかワクシか分かんないんだけど日本語で、その猛禽類はもう頭が良すぎるからもう歯が立たないっていうか、人間が鶏の隣にいない限りは多分やられちゃうだろうなっていうことが分かって、なんでかっていうと私たちが当てにしてたのはなんか外にちょっとでも音がしたら、例えばなんか DIY の音がすごい誰かがやってるのが聞こえるとか、電動の小切りの音が谷に響き渡ってるとか、なんか人工的な音がしてたら大丈夫、わしは怖がってこないだろうっていう風になぜか思ってたんですよね。でもあとそのエリザベスちゃんが隠れた隣人のおじさんの庭に超でかい犬がいるんですけど、その事件が起きてる真っ最中もそのワンちゃんはその隣の敷地だから全然助けたりはできないんだけど、そこにいるわけ、いたわけ、でも全然役には立たなかった。だからタカはあ、ここに他の獣で動物がいるから行くの狩りはできないなっていう認識にはなってないわけじゃん。だからまあその大きな犬がいることとかも意味がなくて、まあ、うちの敷地にいないっていうのもあるのかもしれないけど、でも自分の狩りハンティングには関係ないっていうふうに思ってるんですよね。ってことはさ、もうさ、何にも保証がないっていうことが分かって、だからもう外には出さないことにとりあえずしようってなって、とりあえずベトナムにあと1ヶ月で行くし、その間にまた1羽死んだりしたらもうたまったもんじゃないから、だからとにかく安全第一ってことで、今はもう放牧は私たちが一緒に隣にくっついている限りはしないことにしてますね。まあ、だからまあまあ慣れるからさ、それもそれで普通になんていうのなったんだけど、まあやっぱりたまに外に出してあげるともう大喜びって感じでもう一生帰ってこないんじゃないかぐらい2人ですごい遊んでるんですけど、遊んでるっていうのはそのもうずっとこうやって何地面を足で掻いてずっと虫を探すっていうのをすんごい楽しそうにやってるんですよね。それまさに羽を広げてっていうの、まさにそういう感じで、はい、ということでちょっと長くなっちゃったんですけど、そんなことがありました。でそのアンズちゃんの目の引っかき傷みたいなやつも、アンズちゃんすごい若いっていうのもあって、まあもう一日次の日にはもう治ってたんですよね。だからよかったねっていう感じで、はい、とりあえずは二人とも元気にやってます。まあね、1ヶ月前の話なんだけど、でもこれはちょっと歴史の中で私たちの中ではすごく うーん、思い出に残るようなことだったので、あえてね自分のログというか思い出にも残したいなと思って、後で聞き返せるからね。今日はわざわざその話をまたしました。ということで、いかがでしたでしょうか。田舎生活、まさに田舎生活の話ですよね。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。次回のエピソードで、バイバイ。